中村文明のみるみる元気が湧いてくる、
イエーイ。
こんにちは、
パオーン秀人くんではなくて今日はアンちゃんとウォーリーくんですが、
そうです、よう喋る方です。
イエイイエイ
前回のポッドキャストあんま喋ってなかったですね、秀
人喋った方や、あれでもね
喋った方ですね。いやけどあのポッドキャストをアップした日から秀人歩いてますからね
そう、ウォーキング、
ウォーキング昨日何しとったんって言ったら、いや歩いてました今で体重 0.5 トンですからね。じゃあ1トン、
ね、0.1トン、
0.1トン、あ
105キロあるから
105キロ、すごいですよ、本当に歩いてます
ね。
はい、どうなるかわからないですけども、
ということで、
はい、
今日は何をお取りしましょう。
この前その社長と僕が話していて、あ、これちょっとみんなに聞いてほしいなっていうことがあって、実は今ポッドキャストの収録に至ったんですけど、はこの前帰ってきた時に僕にこんな子がおってな、あんなこんな話をしたみたいな
の
を、
はいはいはい、いやっちゅうのは最近ちょこちょこ、
はい、
なんかこう楽屋とかに、この間も実はまあところで公演があって、で終わった後になんかサインをしましょうとか、なんか写真を撮りましょうとか、なんかそんなこといろいろしてて、
はいはい、
で落ち着いてじゃあ帰ろうかなみたいな時に、なんかちょっとこうポツンとおとなしめな男の子がなんか喋れたそうになんとなくこっちをこうじーっと物陰から見てるみたいな、
いくつぐらいの子なんすか、
うん、聞いてみたら二十歳やって言って、
20歳、
うん、でそのなんか話したいのって聞いたら、いいですかって言うから、いやいいよ言って、でまあ喋りだしたら、その結構僕ディープな話になるかもしれんとかって言って、ほんで結構なんか暗い感じなんよね、雰囲気が。でも髪の毛はこう茶髪にしてたりとかしてて、で何してるんって、はい、何してる人なんて聞いたら、まあ二十歳で僕は学生なんだと、でちょっとまあ今休学中でとか言うから、
はい、
あらまあどうしてって聞いたらね、そしたらまあ一つは3年ぐらい前にすごい大好きだったおじいちゃんが亡くなって、
はい、
でそれがちょっとショックだったのもが始まりで、でその直後にお父さんの、まあお父さんとあって二十歳の息子やから40代後半とか言ってたけど、
40代後半、
うん、の元気ですげえ面白いお父さんがなんかがんが分かって、うん、でそこからこうどんどんどんどんなんかその病気が進行していくにつれて痩せて、
はい、
だんだんやつれていく、そのなんか朽ちてくお父さんみたいなのを目の当たりに見てて、
はい、
それがもうめちゃくちゃなんかショックで、でなんかそれきっかけになんかちょっと学校に行ったりするのがきつなってもてつって、で結局今年に入ってお父さん亡くなったっていうことで、でその子にはもうそれがすごくショックやったみたいで、でまあそこに輪をかけてまあ、お父さんのこう所有しているような不動産みたいな財産もある反面、
はい、
逆になんか7000万とかぐらいの借金もあってっつって、
7000万の借金、
うん、でそれがまあ言うたらお姉ちゃんと自分とに言うたらそれがのしかかってくるみたいな、でそんな話からその姉さんとも喋るたんびになんかもうすげえ喧嘩になったり、
はい、
なんかこう声荒げてわーわー言うようなことあったりとかで、もうなんかどんどんどんどんこういいこと何にも自分の目の前に起こらなくて、でまあちょっとなんか自分ではもう絶望ばっかりなんやみたいな、でそんな話でそんな俺ってどうしたらいいかなみたいな、そんな話をさ、
はい、
なんかしてきたんで、うん、まあそのね目の前に起こってる現実は確かに大変なことやけど、
大変ですよね、
うん、だけど二十歳なわけやしさ、
はい、
うん、でその自分はそうやってして大学に行ってていいもんかどうかとか、まあ、そのこともいろいろ考え、
はい、
うん、まあ、そんなこともまあ自分で結論出すしかないけど、だけど、まあ、人生って誰しもいろんなこと起こるから そのまあよく俺講演でも言うさ、
はい、
あのその一つの出来事を同じことを5年後に同じ風に悩んでると思うって聞いてみたら、いや5年後ですかって言って、いや5年後の25になった時よって同じことでまだ悩み続けてると思うって聞いたら、いやそれは5年経ってたらもうなんかって言うから、そうやろうって、そのイメージなんよな、うん、要するにつって、でずっとずっとこれから今まあ僕に話してくれてる時も、自分はどうせこんなんでこんな風にこんな風にって、まあ、マイナスのことを口に出して、なんか聞いてると1年後も2年後もなんかちょっとうまいこといかへんと、ああ俺はどうせあの20歳の時にこんなことがあったからっていう、今つらいその出来事を言い訳や逃げ道に使ってたら、いつまでたっても言い訳逃げ道に、で君の目の前は何も明るくならんわなって言って、だけど仮にやけど、その5年後に少しは変わってるかな、少しは良くなってるかなってイメージを持てるのならば、その5年後に、いや振り返ってみたら俺20歳の時大変なことあったけど、でもあれのおかげで強くなったとか、 あれのおかげで実は姉ちゃんともう何もかもさらけ出しようて、ほんならもう腹くくってお母さんと3人で力合わせてやれるだけのこと頑張ってやってみようってなって、でそれのおかげで3人ともものすごく強くなったとか、
うん、
でそれのおかげで3人の結束はどこのうちにも負けへんぐらい強いものになったっていうふうに、今の現実の出来事が感謝に変えれた時、おそらく今のへこんでるその状況は君の人生にとってなくてはならなかった出来事なんだっていうふうに、
はい、
将来それを輝かせながら言い続けるその人生を生きたとすれば、君の未来はまるで違うよねっていう話をし始める頃から、もうなんか目ギラギラしてきて、
おさっきまで下向いとった人間が、
うん、そういうことなんですよね中村さんとかって、考え方ってそういうことなんですよねみたいなこと、そうそう、お前言ったこともそういうことなんや言うて、そんな話をしてたら、そったら分かりましたっつってさ、なんか僕姉ちゃんと揉めてるばっかりじゃなくて、どうすれば良くなるかをお母さんも踏まえて、やっぱ今晩がまずまずそれを話し合うべきや言うて、
はい、
で自分はもうそのダメだと思い込んでたんで、自分からその学校行く気がしないのも俺は鬱なんかもしれんとか、全部マイナスに捉えてしまってたんで、そういう心療内科とか精神内科とかの病院も3つも4つも行って、
はいはい、
ほんで行くたんび薬もらって、
はい、
でなんか気付いたら毎晩睡眠薬飲んでたり、なんか精神安定剤みたいなの飲んでたり、
うん、
今してるって言うんだよ。お前それやってたらどんどんどんどん薬に対する依存が強くなって、もう夜は睡眠薬飲まない寝れんみたいな、で昼間ももう起きて考えてるぐらいたらもう睡眠薬飲んで寝た方が楽とか、そんなんなってくるうちに、なんか北海道に来てる引きこもりの子でもそうやけど、昔は普通やったけどその薬を飲みすぎたがおかげでなんか手がガラガラガラ震えてるやつとか、なんかろれつがうまいこと回らんなってきてるやつとか、
ね、
あんな何人もったやん、
いてましたいてました。
だからそんな風にして薬でどんどんどんどん自分を落としてしまうっていうことも多々あるから、だから俺はもうなるべくもう病院には行かんこと、そして自分の気持ちをだからこそ強くなれたに変えた方がいいってね、そうやって話したら、もう今日から僕も薬はとにかくもう捨てますわすぐにって言って、で寝れんなーなんて思うんやったら、もうね気候もようなってきたことやから、夕方夕飯食うてしたら例えば3キロか5キロその辺走ってくるとかな、すりゃまだ気持ちもスカッとしたりで、夜も疲れてコテと寝れたり、なんかそうやってして薬飲まずに寝る方法なんかも考えて、なんか自分の中でスカッとすることもやりつつ、姉ちゃん母ちゃんと話してなんかやれること探して動くしかないわ言うて、あれさまた公園探して訪ねてきますみたいなさ、えら元気になっていったんやけどけど、まあそんな風になんか思うんやけど、
はい、
あのまあ北海道の引きこもってる子たちもあれなんやけど、なんかの縁あってあの子らも来てる、
来ていただいてますもんね、
感じになるから、
うん、
あのちょっとね、あのあんまりたくさん言われてもちょっと僕も回しきれんっていうか会いに行ききれんとこあるか分からんけど、ちょっと個人レベルのそういう引きこもりさんとか、ちょっと働くことがきついとかで、そういうまあ若者で何かちょっとうちの 子供に会ってくれへんかなとか、なんか中村さんに直接会いたいなとか、なんかそんな風になんかもし思ってくれるね人で、まあ出かけてこれるならば講演会場なんかに来てもらって控え室で会うのもいいんやけど、だけどまあちょっと家から出るのもしんどいとか、そんなんだったらまあそのお近くのっていうか、まあその県とかでね、講演のある時とかで僕で例えば家まで訪ねていって会いに行くことできるなら、なるべくまあそうやってね、大勢の何百人の前で喋るのも僕の役割やけど、そうやけどなんかそうやって一人を救うということもすごい大事なような気がするんで、会うことで全ての問題解決するとは約束はできへんけれど、だけどいろんなパターンの子たちに結構俺今まで会ってきてるから、
そうですよね、
だからちょっとそういう重症なっていうなタイプいたら、なんかな、会社員でも連絡もらえればなんか会いに行くぐらいのことをなんか検討してみてもいいかな、まあ、そう最近そういう若者多いん結構、
へー、来てみて話聞いてみたら、そうそうそう、そういうような、うん、やったみたいな、
でちょっと話するとじゃあまたなんかキラッと輝く自分を見せに来ますみたいな、でそれをまた見せに来る子もおったりさ、
へー、
うん、そんな風にして、あ、この役割の一つは何百を相手にする役割もあるけれど、なんか一人の心に火を灯すのも大事なことやなって最近なんかやたら痛感するから、
ね、お
だからちょっとその重症系、重症かなみたいな、そんな人が、まあ、特に若者がな、なんかそんなんだったらなんか家ぐらい訪ねて行って、まあ二人で話するぐらいのことをなんかしてあげてもいいかなと、そういうなんか最近思うんで、もしあんまりね、結構重症系、
重症系ちょっと重症のレベルがどうかわからない
ですね、単に会いたいとかみたいなそういうのだったらもう体ももっと安心あれなんで、そういうのはちょっとごめんしてくださいやけど、まあ、いっぺん会社の方にまんちゃんなりゴーリーなりヒデトなりに、ね、電話もらってこんな状態でとかっていうのをまた聞いた上でスケジュールと照らし合わせて、で近々こんな風にどっかで会えるみたいなとか、
会えるなり講演会来てもらうなり、
なんかそういうのはその時その時の話でっていう、なんかそんなこともねちょっとやってみたいな、でまあ中にはそんなところからじゃあ互いせい日本行ってみるかっちな子も出てきたりしてくれてもいいなとも思うし、
なんかそのこう会いたいだとか講演会に行くだとかっていうのがきっかけでね、外に出ることだけでも、多分こう家の中を追って引きこもっとるって言うとちょっと言い方悪いかもしれないけども、視野狭くなってるんで絶対なんかのきっかけになればすごいこう、まあ社長忙しいならですけど、
そうそうそう
そうですよね、
時間が取れるようであればなんかね、そのぐらいのことしてあげれたらいいかなとはちょっとい
いですね、
思うんで、またその時のね相手さんの状況とかそういうのはまたうちのスタッフのみんなでその辺聞いて、そういうちょっとした相談窓口じゃねえけど、そんな感じでまたお電話なりなんなりで、高橋家も結構手紙をくれたりする人ちょいちょいおるみたいなんで、
手紙なりメールなり、そうそうそう、電話も高橋の方あったりするっていう、言うてますからね、
なんでいっぺん状況を話してもらって、例えば来月なんかも札幌でずっとちょっと引きこもってる子がに会いに行ってこようとしてるのよ、実は
会いに行くんですか、
会いに行こうと思ってちょうど来月北海道行くから、
はいはい、その時に高橋の卒業式もありますもんね、
そうそうそう、その時にちょっと前の日からでも入ってうちへ行ってこようかなと思ってさ、そんなこともあるんで、またぜひともっていう人はなんかこう、ね、電話なり何なりくれればいいかなと思うんで、そんなことのお知らせをちょっと今日はしたいという思いでみるみる元気やっちゃいました、
やっちゃいました、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。